楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は日本オラクル株式会社、株式会社ワークスジャパン、株式会社マネジメントサービスセンター、株式会社コーチ A の提供でお送りいたします。管理職の僕が
後はやるから。はい、楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く、パーソナリティの楠田優です。今日は東京千代田区九段南にあるコーチ A さんの10階のオフィスからお送りいたします。今日から4回に分けて、コーチングについて、皆さんと一緒に、学んでいきたいと思います。それでは早速ですが、本日のご出演者を紹介いたします。まず最初にガイアの中濱智子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
続きまして、エクスペリアンジャパンの水島雄樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして今回のスポンサーを務めていただきます、コーチ A 専務取締役の桜井勝則さんです。桜井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は第1回目なので、コーチングを学ぶことというテーマで、30分皆さんと一緒に、話していきたいと思います。早速ですけど桜井さん、
はい、
コーチングというのは日本ではいつぐらいからあるんですか？
そうですね、私たちが仕事を始めたのが1997年で、
1997年、
うん、で96年の、うん、多分ですね、夏ぐらいに、はい、ニューズウィークにコーチングが紹介されたんですよね。
なるほど。
アメリカで、
アメリカで、
で、まあ、アメリカでコーチングっていう新しいビジネスが流行ってると。
お
で、一体これ何なんだろうっていうことで、はい、アメリカに問い合わせをして、はい、でこちらに最初に、向こうからコーチユニバーシティという団体の副社長を呼んで、
うん、そうなんだ、
そこでこう説明会を開いてもらった、はい、それが最初じゃないかなと思います。
あ、なるほど、うんうん、だそれまでだから日本ではこのビジネスの社会ではコーチングというものは全くなかったんだろうね。やってるところでなかったんだろうね。
じゃないでしょうかね。もちろんゼロとは言い切りませんけどね、ほとんどなかったんじゃないでしょうか、
うん、なるほど。それでもうコーチ A さんという会社をもうすぐ作った。
そうですね、97年にコーチ、うん、その時はコーチ21という、
そうでしたね、そういう社名で、コーチ21という会社、はい、ありましたね。なるほど。で
2001年にコーチ A という社名を、
うん、なるほど、はい、もうそうすると随分時が経ちましたね。
そうですね、うん、もう20年弱
経ちましたね、はい、ありがとうございます。もう一つ素朴な質問していいですか？
どうぞ。
コーチングとティーチングって何が違うんですか？
そうですよね、言葉としてはコーチングって言葉もあるし、うん、ティーチングって言葉も別の言葉として認識されてますけど、
そうですね、
ただやってることはかなり混ざってると。
混ざってる。
例えばティーチングというのはもちろん教えるわけですよね。
そうですね、
自分の持ってる知識とか技術だとか、
はい、
経験だとか相手に教える、
うん、
でコーチングっていうのは質問する、問いかけることによって相手が持ってるものを引き出してこようという、うんう
ん、引き出してくる、
まあ、そういうアプローチの仕方だと思うんですけども、じゃあ一体実際どうかというと、例えば私は30年ぐらい前に実際にティーチングをしている、うん、まあ、学校の先生だったんですけど。
桜井さんもともと学校の先生されてたんですね。
歴史の先生をやってました。
歴史の先生、
中学校で。
おお、今度教えてください。
質問しないようにしてくださいね、
はい、歴史
で、はい、で結局だからティーチングが仕事なんだけど、当然一人一人の生徒、子どもたちから何か引き出そうとしますから、うん、コーチ的な関わり方もするわけじゃないですか、
うんうん、
だからティーチングもしてるけどコーチングもしてるわけです。
なるほど。でそうするとティーチングっていうのはどっちかっていうと一方通行的、
まあ、
ワンウェイ、
こっちが持ってるものを教えるわけですよね。
そうだね。でコーチングはそうするとトゥーウェイになるね、双方向になる。
そういうことですよね。質問して相手に答えてもらう、
聞き出す、
まあそうですね、
聞き出す力が必要だっていうことかな。
すごく大事ですね。
あ、なるほど。
聞く能力、
聞く能力、うん、そういうことなんだ、うん、ありがとうございます。さあそれでは早速ですけども、ゲストの二方に質問をしてみたいと思います。まず中濱さん、
はい、
中濱さんはコーチングを学ばれたわけですね、
はい、そうです。
コーチングとの出会いはどういうきっかけだったんですか？
2012年に
2012年、
はい、ちょうどあの私自身がこういう教育部という部署の責任者をやっていた、う
ん、会社の中で教育部の責任者をされた、
はいはい、しておりまして、うん、コーチングを教えることもあったんですね、
はい、
ですがもっと社内の方々に自分から意見を言うとか、
意見を言う、
自分から考えを発信するっていう風な風土をもっと強くしたいなって考えていたんですね。
はい、
でそんな時にコーチ A さんからコーチングを体系的に学ぶっていうことを教えていただきまして、ではまず自分からかなと思いまして勉強を始めました。
いいですね。どんな形で勉強されたんですか？
あのコーチ A さんの電話を使っての、
電話を使って、
はい、
なるほど、
ま、毎週2時間いろんな講義があったので、うん、それをあのほぼの私の場合は夜だったんですけど、うん、帰宅後に電話で、コーチ A さんの講師の方とやり取りをするっていう形ですね。
なるほど、なるほど、はい、うん、ありがとうございます。桜井さん、今電話でコーチングをするというのは何か具体的に分かりやすく説明いただけますか？
まあ、基本的にその電話会議システムというものが、
電話会議システム、
で、あのそこに電話をかけるとかけた人たち同士が同時につながるという。
おお、何名ぐらい？
最大20人ぐらい。
最大20名ぐらい。あの
クラス自体は最大15人でやってる、
うん、15人でやってる、
はい、うん、ですね。でそうするとあのもちろん東京から入る人もいるし、うん、大阪からも、うん、あるいはバンコクだとか、
お
ニューヨークとか世界中から、
あ、なるほど、
で日本語のクラスには日本人、
ボーダレスだね。
そうなんですよね、うん、だ結局だから通わなくて済むと。
なるほど、あ、通わなくて済む、
時間をと、あの、ね、皆さん忙しい方多いの で、うん、でそういう方が職場から離れてしまうのは非常に大変なので、うん、まあ、それがしなくて済むと。
なるほど、
非常に特徴ですね。
とその中にいわゆる先生なりが入って、
うん、そうですね、あの私のような、まあ、プロでやってるコーチが一人入って、うんうん、入って、でそこで、まあ、コーチングについての、うん、まあ、ディスカッションをしたりとかロールプレイをやったりとか、
あ、ロールプレイをして
る、ね、なんか講義をしてるわけではないんですよね。
なるほど、う
ん、かなり実践的 な、
なるほど、
コミュニカティブアプローチなんて言ってますけど、うん、そういうことをやってますね、う
ん、これ今中浜さんが夜っておっしゃってましたけども、はい、夜あるわけですか？
朝と夜ですね。
朝と夜ある、
基本は。
なるほど、
はい、
うん、面白いですね。それはじゃあ自分で何か履修をするんですね。じゃあ、
あの時間割が組まれているので予約をして、
予約をする、
まあ、正確に言うと50分間の、うん、なんて言ったらいいんでしょうね、デモセッション、はい、で複数の人たちがそこで会話をしていくわけですよね、
うん、なるほど、そうすると自分でそれをエントリーするっていうことはなんかこう自動車教習所みたいだね。
あ、似てますね。
いろんな、ね、朝やりたい人は朝できるし、ね、夜やりたい、そんな感じでしたか、中山さん？
そうです、あの時々はもう朝6時からの、
朝6時から、
はい、だから支度をして、うん、6時から講義を電話で受けて、
受けて、
だから急いで会社へ行くっていう。でも仕事には何の差し支えもなかったので、とても助かりました。
うん、今まであなたはその教育っていう立場でね、いろんなこう部屋の中で研修っていうのをたくさん受けたり、また講師もやってきてると思うんですけども、いわゆるその研修ルームで学ぶ研修と電話で学ぶこういうものと、何が一番違いましたか？
あのもちろん研修の部屋の中ですと、うん、フェイストゥーフェイスなので、うん、相手の顔が見えるっていうところで、ね、とてもそれはあのこちらもやりがいがあるんですけれども、うん、逆に顔が見えないことで、うん、こう耳から聞こえる情報だけに集中するっていうのは、
なるほど、
これはすごくあの私自身は大好きでした。
大好き、
はい、あの相手のお顔が見えない、表情が見えない分、うん、声だけで全てをつかみ取ろうとするっていう、その集中がすごく短い。
なるほど、集中、
はい、
あ、桜井さん、これ集中力が多分担保できる、
うん、ね、そうですね、あのなんかどっかのリサーチだと、うん、あのフェイスとフェイスである集合研修と、うん、こう電話会議を使ったものでは、うん、電話会議を使っている方のが、うん、後で記憶してる、
記憶してる
量が多いっていうデータがある。
よくあるあの研修の時に習ったこと自体、教室出ると忘却局所ですぐ入るっていう、なんか米軍の調査が昔から、はいはい、昔から誰でも語るものがありますけども、多分、うん、電話だと多分集中力もあるし、顔が見えないので、うん、一生懸命集中して聞こうっていうふうになるの で、
そうです、ね、
記憶するんだろうね。
やっぱ相手の顔色を気にしなくて済むんじゃないですか、
ね、あ、それは大事だね、うん、あとはなんか20人50人100人ぐらいにオーディエンスがいると、
うん、
なんかもう聞いてない人もいたりして他のこと考えちゃう人も いがちですけど、
そうですね、
これはあれだね、電話のコーチングっていうの、これ、はい、電話コーチングに参加してる人は他のこと考えてる暇ないね、これ。
そうですね、あとは
当たったりするわけでしょ。
そうそうそう、
だからどうですかみたいな、
ね、あの聞いてる時に、うん、突然桜井さんどうですかみたいなこと言われる可能性があるので、うん、寝てられないですね。
寝てられない。すごい集中力
すごい集中力でした。わ
これは面白いね。桜井さんこれ全部で何回ぐらいやるんですか。
まあ、1年間のコースと今1年半のコースがあるので、うん、それによって変わりますけども、トータルでいうと30クラスとか40クラスとか、うん、トータル時間数って言うと100時間以上です、
ね、なるほど。そしてやっぱり1年とか1年半あの電話と自分のこう仕事と繰り返しながら力をつけていくと、
そうです、ね、
コーチングのスキルをつけていくと。
先ほどの草さん忘却帰国戦ってねおっしゃいましたけど、うん、やっぱりやってみてまた戻ってきて勉強して、うん、でまた修正してやってみてって、うん、本当に自分のものにしていく、
うん、なるほど、
そういうやり方、
ね、なるほどなるほど。それは癖をつけるのにいい癖がつくね。
そうですね、
うん、それはいいな、面白いな、ありがとうございます。さあもう一方ゲストの、水島さん、
はい、
水島さんは何かコーチングの出会いというのはいつからなんですか。
はい、私とコーチングの出会いは、はい、まあ、十何年前に、からなんですね。
早いですね、
はい、その時に、まあ、部下を持ったりした時の一つのスキルにコーチングっていうものがあるぞと、うんうんうん、で書籍
本を読んだ、
はい、がきっかけだったと思います。
すごい意欲高い方ですね。勉強されたんだ。
でまあ、高知への伊藤様も出されて多数著作があると思うんですが、
はい、伊藤会長です ね、
そうですね、
こちらの会社の、
はいはい、拝読しながら、うん、あの自分なりにこうもともとコーチングっていう言葉を知ってたんですね、うん、
知ってた。
でその言葉からイメージするものとかを含めて、うん、自分なりのコーチングをやってたんですが、うんうんうん、どうもあの必ずしもしっくりこない部分があって、
しっくりこない、どんなとこがしっくりこなかったんだろう。
そもそもコーチングってなんだっていう、 こう、うん、コンセプトがなんか自分の中に腑に落ちてないというか、うん、
あ、なるほど、
咀嚼できてないっていうんですかね。でそういうのもあって書籍を当たり始めて、それなりに学んで実践してみてっていうことをずっと、うん、
はい、繰り返してた、
繰り返して、
お、素晴らしい
ですね、うん、でそんな中であのもちろんコーチ A 様の、うん、提供されているプログラムとかもずっと横目でこう気になりながらずっと来たんですが、うんうん、一念発起じゃないですけども、はい、よしちょっと自分に投資をして改めて体系立てて学び直そうというのが、
自分のお金で、
そうですね、
学ばれている、
そうですね、
すごい意欲が高いですね、はい、素晴らしいですね、
はい、まあ、投資をするっていう、うん、はい、
それはいつから学ばれてるんですか。
はい、昨年の10月からですね、
2015年の10月から学ばれている、はい、今の、あの電話コーチング
ですね、そうです、
はい、実際やってみてどうですか。本で読んでた時のと違って、
はい、あの本もそれなりに体系立てて書かれてるんですが、はい、本は ある意味先ほどの言葉じゃないですけど、うん、一方通行ですよね、うん、本から私に問いかけることはそんなにないですよね。
そうか、なるほど、はい、いいですね、分かりやすいな、それは、はい、う
ん、なのでコーチ A さんのアカデミアという、うん、まあ、プログラムの中でやる中では
コーチアカデミア、
そうですね、うん、コーチングアカデミアですかね、うんうんうん、はい、でその中ではあの先ほど言ったようにツーウェイなんですよね。
なるほど、
あの私が発信するだけではなくて、うん、他の方たちが発言することによってそこで気づきがあったりとか、うん、コーチの方があの発言することもしくは質問することに対して、うん、あの自分なりに考えて次の言葉を発したりとか、発しなくても自分なりに内省するような感じで、うん、日々のそのプログラムが進んでいく、それがやっぱり私自身の新たな気づきと学びになってるっていう気がしますね。
なるほど、ありがとうございます。桜井さん、あのコーチってなんかスポーツの世界ではもうみんななんかコーチがついてるような気がするけど、はい、そこからやっぱ来てるんですかね。
もともとコーチってあの馬車っていう意味ですよね。
馬車、
はい、うんうん、であの目的地まで連れていくっていうところから
目的地を連れていく、
目標達成のためのサポートをする人をコーチと、
うん、なるほど、それは分かりやすいね、うんうん、
なのでスポーツで使われてるわけですね。スポーツ選手は勝ちたいわけですから、
勝ちたいわけ、
その目標に向かってサポートする人をコーチというふうに今呼ぶようになったと言われてますね、うんうん、まあ、それが今では、まあ、マネジメントの中で上司が部下をコーチすると、
お、
部下の持っている目標を達成するために上司がコーチング、コーチをするっていう、そういう考え方でしょうか、う
ん、なるほど、なるほど、そうか、面白いね、それはね。そうすると素朴に考えたときに、そのコーチする人は例えば上司であれば部下に対して相当なんかこう質問力がないとできない、
まあ、本来そうでしょう ね、うん、ただ一般的にちょっと誤解されやすいのは、うん、コーチっていうと鬼コーチとかね、
鬼コーチ、
うん、なんか体育会のビシビシ仕事みたいなね、
それは嫌だな
そういうことを想像する方もいらっしゃいますけれども、
そうではない、
ね、そうではなくて、うん、まあ、対等なマインドの中で、うん、まあ、上司部下もちろん上下関係はね、その組織上ありますけども、うん、コーチの時は対等な関係で、うん、部下の持ってる目標を達成するためのコーチっていうサポートをしていくという、う
ん、なるほど、
そういう考え方、
なるほどね、なるほどね、
問いかけでしょうかね、
うん、うん、 僕はあのコーチングについて聞いたことあるんですけども、なんか人っていうのはなんか自分に質問してから行動するっていうふうによく言われてるけど、桜井さんなんかその辺うまく話を解説していただけますか。
コーチングではよくするセルフトーク、
セルフトークっていう
のとかセルフクエスチョン
っていうのがあるん
ですけど、何か行動しようと思うときには必ず自分に問いかけてるわけですよね。
なるほど。
ただ水飲もうかなとか、今日会社行こうかな、それはちょっとまずいかもしれませんけど、
それはまずいかもしれないですね。
でも何時に行こうかなとか、で例えば
今日はネクタイしていこうかなとか、
そう、どのネクタイ、
僕してないけど今日ネクタイ
どのネクタイにしようかなとか、
ね、例えば自分に問いかけてから行動する、
行動してるわけですよね。行動の 前段階に自分に問いかけがある。
そう言われてみたらそうなんだよね。
でなんか何しろずっと自分でつぶやいてるわけですよ私たち。
あ、そうな
の。頭の中で
口では出さないけどね。
そう、ずっと何かつぶやいてません。
うん、今もしてる。
それがセルフトーク。
あ、それがセルフトーク
で、そのセルフトークが外側の行動に現れてる。
なるほど。
なので明るい人、あの人明るいよねって言われる人は明るいセルフトークを持ってる。
お、ポジティブな。
そう。なるほど。暗い人は暗いセルフトークを持ってる。
いやだな。そうなんだ。
でそれは自分ではなかなか変えられないんですよね。
自分では変えられない。変えられない。それは癖になってるから。
そういうことですね。
なるほど。
ぐるぐる回っちゃう、自
分にとって
パターン化しちゃう。でそれを外側から問いかけられることによって、うん、初めてその問いに答えようっていう新しいセルフトーク、セルフクエスチョンが生まれる。
なるほど。セルフトークを増やすわけだ。
そういうことですね。
それがコーチの役割。
そういうことですね。
そうするとその人が普段考えてないことを質問するってこと。
そうですね。例えば営業だとしますよね、うん、で悲観的な営業マン、まあ、営業としてうまくいかないと思いますけども、うん、あのどうせまた行ってもダメなんじゃないかなとかっていうセルフトークを持ってるわけです
よ。でもあの会社予算ないんだよねとか、
とかなんかまた怒られちゃうんじゃないかな、
また怒られるんじゃないかなとか、
ね、また門前払いかなとか
いや、でそういう営業のもう初めの一歩はそれつきもんですね。です
よ
ね。
でそういうようなセルフトークを持ってる人は、うん、なかなか行動起きにくいわけですよ。
なるほど。
でもし例えばタクシーの中で上司が同行してて、上司がコーチング知ってるとすると、うん、でその上司が、うん、その悲観的な部下に対して、うんうん、次のお客さんにね、うん、会った時に最初に何て言ったらば、うん、少し打ち解けると思う。
で
例えばもしそんなこと聞かれたらば、もう言ってもダメなんじゃないかなと思ってる部下が、うん、あ、なんて言ったら相手打ち解けるんだろう、
考えるようになるよ
ねっていうように、新しいような
考えるようになるよね。
今まで
思考が
そういうことです。
で一生懸命自分の頭の中で考えるよね。
でそれはそれまでは自分ではそういう問いがないわけですよ。
なるほど。
だから新しい問いが来ると内側でセルフトークが変わる。
それが僕は20代の時それ受ければよかったな、うん、もう遅いな
遅くない。
40年前に知り合ってればよかったあ、なるほど。コーチングってそういうことだね。そうするとじゃあコーチっていうのは、相当コーチ A さんのコーチっていうのはもうそういうことを訓練してる人たちなんだね。
そうですね。それ
今コーチ A さんっていうのはコーチできる方何名ぐらいいらっしゃるの。
100人ぐらいでしょうか、
ね、100人もいるの、3桁、
はい、
これはもうなんか日本じゃ最大、
日本っていうかもう世界的に見ても一つの会社にこれだけ、うん、まあ、いわゆる認定を持ってるコーチっていうのが
いる会社では世界一になってるんだ。
だと思いますね。
なるほど、はい。そうするとこれはもうコーチ A さん、よく海外にもなんかいろんなとこ出てるけど、どこの国でやってるんですか。
今、拠点があるのはニューヨーク、
ニューヨーク、
うん、上海、
上海、
香港、
バンコク、
シンガポール、
うん、5カ国でやってるわけね、はい、それは日本人の駐在者に対してコーチしてる、
まあ、基本的には日本人の駐在者なんですけど、うん、最近ではそこの現地の、まあ、いわゆるナショナルマネージャーという
か、ナショナルスタッフに対して
マネージャー教育の一環として、
なるほど、
同じ内容を日本語と、うん、例えば中国語とか、うん、日本語とタイ語、日本語と英語みたいな形で同じことをやれる、う
ん、なるほど。
そういう体制を作
る。なるほど。そしたら日本人の駐在者だけコーチしてるんだったらコーチ A さんの国際化なんだろうけども、うんうんうん、現地のナショナルスタッフにやってるってことはグローバル化になってるっていう、
まあそうですね、
ことだよね。そうすると日本企業のグローバル化に機能してるっていうことかな。
今やっぱりその日系企業の最大の課題はどこに行っても現地化なんですよね、うん、
現地化だね。
つまりあのナショナルスタッフのマネージャーを作る、うんうん、で今までどちらかといえば、まあ、ちょっと極端な言い方すれば、うん、日本人のマネージャーが決める、うん、で現地の労働力を使う、うんっていうことをやってたんで、うん、結局はマネージャーの育て方っていうことについて全くやってないわけです。
なるほど。
で、まあ、コーチングってかなりそこについては新しいですね。
うん、そうすると御社では例えば上海にも中国人のナショナルスタッフの、中国語でできるスタッフもいらっしゃるわけです
。います。中国人のコーチ。
それもうアメリカならアメリカでもいらっしゃるし、はい、タイなら
タイ人
にもいるわけ。
います。
すごい会社になってきましたね。
面白いですね。
面白いね。うん。いや、そういう方たちも電話でもコーチ
やってますね。基本的には
できてんの。
やってます。
そうするとこの電話でのコーチングというのはもう世界中で、
そうですね、結局だから中国語のクラスとか、ね、中国語も北京語と広東語両方あるので、う
ん、両方やって
る
の、
両方ともあるんですよ。
すごいな。
でタイ語はタイ語
のクラス。これちなみにこの電話で学ぶコーチングっていうのはいつぐらいから展開されてるの？
いやもう最初からですね、これは。
最初っていうと90、
ええ、最初スタートした
97、97年ぐらいからやってるの、はいはい、でも延べ何人ぐらい受けたんだろう。
延べ、うん、まあ長いプログラムですよね、今1年とか1年半とかのプログラムをやってる人たちが8000人ぐらいじゃないですかね。
そんなに儲けてるんだ、
で例えば単発でやってること、そういうようなものを含めるともう20万人以上。
20万人、
はい、
これはすごいですね。なるほど。そうするともうそういう学んだ人たちがすごい質問力ついてきますね、
ね、実際にこう変化が起こるような事例はいっぱいありますね、
なるほど、ありがとうございます。すごく面白かったな。中濱さん、
はい、
自分自身こう学んでみて、
はい、
質問力っていうのは増えましたか？
私自身っていうのもなんですけど増えたと思います、
うん、
まず学んでる時にすごくいいヒントをたくさんいただけてるので、うん、例えば私自身がコーチAさんのクラスを受けてる時に、
はい、
実際コーチングをやってる中で中濱さんの横にもし人材教育部長としてベストパフォーマーがいたら今何をやると思いますかっていう質問を受けた時にすごくショックを受けたんですね。
考えたこともないね、そんなことね、
はい、私自身がベストだったら何ができるだろうまでは考えたんですけれども、うん、そういう質問をいただいた時に、あ、そうか、じゃあもっと目指せるところは高いところにあるなと思い、なるほど、でそうなっていった時に、うん、今度はじゃあ私自身のチームメンバーに対して質問力を上げるためにはどういうふうな質問をしようっていうのを毎回面談する時もそうですし、うん、あるいは面談じゃなくてもちょっと日頃から付き合いの中でもこの方にはこういう質問を投げかけてみようかなとか、昨日あんな失敗した方には今日こんな質問ちょっとしてみようかなとかを考えるようになりました。
なるほど、相手によって考えながら質問をするようになったということですね。わあ、面白いですね、ありがとうございます、はい、水島さんはいかがですか？今現在コーチングを学ばれている最中ですけど、何かこう質問力がアップしたりとか、なんか使い出してみたりとかっていうご経験はありますか？
はい、これもまあ手前味噌になるかもしれないんですが、はい、アップしたと思います。
アップしたと思う、
はい、理由はいくつかあるんですが、
う
ん、その一つに、体系的に型があるんですよね。
型がある、
型があるんです。なるほど。質問するにも質問のパターン、先ほど見た、話あったように他の方の視点で質問してみる、考えさせる相手に。本部長だったらどう思うって聞かれたときに、今までは自分の視点でしか物事を見てなかったのは、相手に新たな別の人格、人として物事同じことを見るように促すような質問ですね。
なるほど。
その一つの
型
で、じゃあ10年後だったらどう見ますとか、過去だったらどうだったのとかっていうのも、今度は時を変えての質問、そういった型があると思うんですね、で質問のコーチングのプロセスもフローを決めて、ある程度型があるんですよね。
なるほど。
その型に基づいて事前に、例えば質問を想定しとくっていうこともできますし、自分の質問のバラエティをストックしていくっていうことができる、そういう意味で質問力は上がったと思います。
なるほど、
はい、
今の型っていうふうにね おっしゃったけど、型ってもう一つの言葉で堅苦しいっていうのが多分あると思うんだけど水島さん、どうだったんですか、それ。堅苦しくないんですか？
堅苦しくはないですね。一つのパターンなので、それに固執するっていうことではなくて、一つの考え方、一つのアプローチの仕方だと思ってます、
なるほど。
で常にそれじゃないといけないのかっていうと、そういうことでは決してないんですよね。
なるほど。
だからそういういくつかのパターンがありますよっていう捉え方だと思ってます、
なるほど。ありがとうございます。中濱さん、堅どうですか？
あ、私も、最初からこの通りにやっていくことできちんとコーチングになるんだなっていうのを身に染みて分かったので、
はい、
まず相手が会話に慣れてない方とか、思考がちょっと止まっちゃってる人に対しては、むしろ型に沿ってやるようにしてます。
型に沿ってやるようにしてる、
そうすると相手の方がいろいろな思考をこう巡らしやすくなっていくので、それは守るっていうか、そうするのが一番自然に意見が出るなって実体験してるんですね。ただものすごく意見をたくさん持ってる方はそれにはまらないように自由に質問して、自由に意見してもらって、ちょっと臨機応変にやるようにはしております。
なるほどね、はい、ありがとうございます。桜井さん、今お二方型の話をしてもらいましたけども、型って多分スポーツだと素振りになるのかな？
いや、素振りっていうよりも、 なんか質問の作り方とか質問の仕方にパターンとか
パターンが
やっぱ形があるんですよね。
型がある
ね、うん、一番基本的なのはいわゆるオープンクエスチョンとかクローズクエスチョン、うんうん、問いかける、あのグラブ11を使うか、うん、イエスかノーかで確認するかみたいな、うん、もう一番基本ですけど、うん、
なるほど、
まあ、基本だけど最も重要だし、うん、それが使いこなせてる人がどのくらいいるかっていうとかなり、うんうん、あのそれだけでもかなりなスキルアップだと思いますよね、うん、
なるほどね、なるほどね、
あとは先ほど水島さんおっしゃったように、あの未来を聞くのか、うん、それとも過去を聞くのか今を聞くのか、うん、っていうような方もあるわけですよね。
なるほど。
とかあるいは相手のために質問してるのか自分の情報収集のために質問してるのか、
なるほど、
よくこれ私のための質問とかあなたのための質問とか言いますけど、うん、そういうようにやっぱりいくつかそういうような質問に対、うん、質問に対する考え方があるわけです。
なるほど、なるほど、うん、それはあれだね、本を読んだだけじゃなくてやっぱり自分でやってみないとうまくできるかできないかっていうのも多分あるんだろうね。水島さんどうですか。
おっしゃる通りですね、うん、あのやっぱり読むだけだと、うん、実際にできるかどうかっていうのはまた別物なので、うん、知識があってもそれが実践できるかっていうのは全く別ですね、うんうん、はい、なので実際実践してみる、自分の職場で実践してみる、うん、それをやった後間違いもあればうまくいったこともあれば、うん、そういったことのまた学びがあって次に進むっていう感じだと思いますね、
うん、ありがとうございます。そうすると別な質問ですけども、その中濱さんはご自分の投資としてこのコーチングを学ばれた、はいはい、会社としてですか。
あ、あの私個人として、投資として、はい、
そうすると個人でこういうものを学ぶと職場の人たちに使おうとすると職場の人たちが、え、中濱さんなんかいつもの中濱さんじゃないんだけどみたいな、そういうのなかったですか。
あの一番最初にまず勉強を始めたからって宣言しました。
宣言をする、はい、それ大事だね。
あの、うん、クラスでやはりあのチームメンバーで5人以上、うん、あのコーチング日頃する相手を選んでくださいっていう、
あ、そうだね、
まずあったので、うん、
それなってるわけだ、
うん、はい、まず宣言して、うん、でその中でやはりそういうつもりでコーチングの時間を重ねていくと、うん、あの行った時に半年経った時に、はい、180度変わりましたねって言われたことがあって、
180度ちょっとそのエピソードなんかお話しください。
結局その私自身が考えてみればワンマンだったのかなと思うんですけれど、うんうん、
ワンマンだったの、
うん、コーチングで質問の仕方を学ぶことで、うんうん、知らないうちに、うん、あの質問を投げかける、そしてチームメンバーの話すことを聞ける、うん、っていうのを繰り返していった中の過程で、うん、そういうふうに言ってもらえるようになったのかなと。
なるほど、
はい、
なるほど、
思います。
わ、面白いな。それは今の同じ質問で水島さんいかがですか。
はい、私自身は、
ご自分のお金で投資されて学ばれていますけど、はい、何か職場で何か水島さん変わりましたねって。
それ自体はないかもしれないですね。
ないかもしれない、
はい、
先ほどあの、はい、中濱さんおっしゃってたけども、その研修期間中に5人何かコーチをしなきゃいけないみたいですけど、はい、今やってらっしゃるわけですね。
はい、そうですね。
あのお願いしてるわけですね。
あのお願いしたり、もしくはその面談の中で、うん、それをコーチングとしてやるか、もしくはコーチングのスキルを使ってその面談を中で、はい、先ほどのコーチングとティーチングのハイブリッドじゃないですが、スキルを使って面談を行ったりとかいう感じですね、うん、本当にコーチングセッションとしてやることもあれば、
うん、はい、なるほど、ありがとうございました。それじゃあ、 あの桜井さん、あのコーチングについて、皆さんと話しましたけども、何か最後に締めていただけますか。
あのやっぱり上司部下の関係でコーチングするときに一番重要なのは多分信頼関係なんですね。
信頼関係、
ね、
お、なるほど。
で信頼関係っていろいろな要素ありますけど、うん、例えばその人の仕事に対する実力だとかね、いろいろあるけど、すごく重要なのはお互いの相互理解、
相互理解
、うん、自分のことを知ってくれている相手のことが分かる、
ね、なるほど。
そのためにはやっぱり相手の話を聞かなきゃいけないので、うん、まあ、上司からにとってみれば部下の話を聞く、
うん、
部下にとってみれば自分の話を聞かれてすごく自分のことを理解してくれてる、
なるほど、
っていうのを作るのにコーチングというのは非常に重要なんではないかなと思いますね。
なるほど、それ重要だね。あのお二方、最後にあの今の信頼関係のところですごく役に立ってますか。
はい、あのとてもこのコーチングを学んだおかげで、うん、チームのメンバーから意見、アイディアですね、うん、提案とかをしてもらえる回数がぐっと増えたんですね。はい、
それはすごいね。
それはイコール、うん、あの私の部署としてもいい仕事ができるようになりましたし、うん、 多分会社にも貢献できてるかなと思うので、うん、そういった意味でも信頼関係はすごく得られてるかなと思います。
ありがとうございます。水島さんはいかがですか？
はい、私も同じですね。信頼関係構築には質問力、質問するということで相手から引き出すことで、はい、こう距離が縮まる、
縮まる、距離が縮まる、はい、これは大切ですよね、は
い、で目指しているものが何かっていうものが分かってくることで、うんうん、よりこう明確化してお互いの目指す方向性が見定められるっていうんで、距離が縮まって非常にいい関係性が構築できると思います。
なるほどね、はい、桜さん、今日30分皆さんと話を聞いていて、はい、多分どこの会社の職場でも多分目と目が合う機会ってすごく今少なくなってると思うのね。みんなパソコンのディスプレイを向いていたり、ね、気がつくとなんかスマホの画面見ていたりするので、はい、1日の間に周囲の人と誰も喋らなくても仕事をして帰っちゃう人も多分いるし、そういう仕事の仕方してる人も最近すごく増えてると思うの で、はい、で管理職自体がそうなっちゃうと、もう全然会話のならない成り立たない職場というのはこうできがち、はい、ですよね。ですから あえてやっぱコミュニケーションを遠隔にするということでは、このコーチングっていうのはすごく僕役に立つものかなと、ね、30分聞いてて思ったんだけど、最後にいかがですか？はい、
そうですね、その通りです。よく話を聞きなさいとか、コミュニケーション取りなさいって言われるけど、やっぱりやり方がもう分からないんですよね。
分からない、やり方が分からない、
うん、こうやってやると、うまくコミュニケーション取れますよっていう一つの、まあ、ある意味形が作られているものがコーチングって言ってもいいかもしれない。
なるほど、はい、それでは、時間になりましたので、今日のコーチングを学ぶことは、このくらいにして、終わりたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のお話はいかがでしたか？楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイトHR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン、企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンター、エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。 Thank you.